皆さん、こんにちは。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も量子コンピューティングの最新動向を深掘りしていきましょう。今週も多日間、量子技術の進展を示すニュースが多数ありました。米国エネルギー省が研究助成を発表。マイクロソフトとレッツエンクリプトは、ポスト量子暗号導入を進めています。デンマークのキューノースは新型量子コンピューターマグネの稼働を予定。日本の量子スタートアップの資金調達課題も浮き彫りになり、日米は AI 研究で10億ドル規模の提携を結びました。さらに量子機械学習の可能性と課題が議論され、コンティニアムやグーグル、マイクロソフト、アトムコンピューティング、ゴンタム X ラボズといった主要企業がエラー訂正技術や新チップ開発、プラットフォーム強化で大きく前進しています。こうした動きから、量子エラー訂正の進展、ポスト量子暗号の導入、そして量子機械学習の進化が主要なトレンドとして見えてきますね。
そうですね。政府や企業による大規模投資と技術の競争、協力が量子コンピューティングの実用化を一歩一歩進めていることがよくわかります。では、これらの動きをもう少し詳しく見ていきましょう。トロイさん、今週は量子エラー訂正に関する注目のニュースがありましたね。Google、コンティニアム、クエラといった主要企業が、実際に量子エラー訂正をハードウェアで実証したと報じられています。これは具体的にどのような進展なのでしょうか。
はい、スージーさん。量子エラー訂正、略して QEC は、量子コンピューターが抱えるエラーの問題を解決する技術です。これまで理論段階でしたが、Google のウィローチップやコンティニアムのヘリオスなど、実用的なハードウェアでその有効性が示されました。
エラー訂正が実証されたということは、量子コンピューターの信頼性が高まるということですか？
その通りです。量子ビットはノイズに非常に敏感でエラーが起こりやすいのですが、QEC はこのエラーを検出、訂正して、安定した論理量子ビットを作り出します。これにより、実用的なフォールトトレラント量子コンピューターの実現が一歩近づきました。
それはすごいですね。今後の見通しや企業戦略にどのような影響がありますか？
今後は、表面コードやボソニックコードなど、どの QEC 方式が商用レベルの論理量子ビット数を最も早く実現できるかが焦点になります。物理量子ビットをいかに効率的に論理量子ビットに変換するかが競争の鍵となり、各社はスケーラビリティと効率性を追求するでしょう。
なるほど。実用化に向けて着実に進歩していることがよくわかりました。続いてのニュースは何ですか？
次は、米国国立標準技術研究所、通称 NIST が、ポスト量子暗号、PQC の標準化プロセスで9つのデジタル署名アルゴリズムを第3ラウンドに進めたというニュースです。これはどのような意味を持つのでしょうか？
PQC とは、量子コンピューターでも破られない新しい暗号技術のことですよね。それが標準化されるということは、私たちの日々のデジタルセキュリティにどう影響するんですか？
はい、スージーさん。その通りです。NIST は、将来の量子コンピューターが現在の公開鍵暗号を破る脅威に備え、量子耐性のある暗号技術の標準化を進めています。今回の追加選定は、より多様で堅牢な選択肢を確保するためのものです。
多様性というのは、一方に脆弱性が見つかっても大丈夫なようにということですか？
その通りです。特定の技術に依存するリスクを避け、さまざまな数学的基盤を持つアルゴリズムを選ぶことで、サイバーセキュリティのレジリエンスを高める狙いがあります。企業には、暗号アジリティの強化が求められるでしょう。
なるほど。将来のセキュリティを確保するために、広範囲な対策が講じられているんですね。PQC 関連で、大手製薬企業 GSK も動いているというニュースがありましたね。具体的にどのような対策を発表したのでしょうか？
GSK は、量子コンピューターによる暗号解読の脅威に備え、ポスト量子暗号への早期移行と、暗号アジリティの確立を加速すると発表しました。これは、臨床試験データや研究開発情報といった機密データを保護するための戦略的判断です。
製薬会社にとって、機密データはまさに命綱ですもんね。量子コンピューターがそれらを解読できるようになると、どんな問題が起こる可能性がありますか？
重要な研究データや患者情報が秘密裏漏洩するリスクがあります。また、現在の暗号化データを今傍受して後で解読するというハーベストナウ、ディクリプトレーターの脅威も深刻です。GSK はこれに対応するため、規制遵守も強化します。
なるほど。他の企業にも影響はありますか？
GSK の動きは、ヘルスケア業界全体に PQC 以降の重要性を示すものとなります。今後、より多くの企業が同様のセキュリティ戦略を採用し、量子安全なデジタルインフラへの投資が加速すると予想されます。
業界全体に波及していく可能性が高いのですね。次は、量子機械学習、QML に関するニュースですね。製薬や金融分野で有望な成果が出ているとのことですが、これは AI にどんな革新をもたらすのでしょうか？
QML は、量子コンピューティングと AI を融合させた新しい分野です。量子ビットの重ね合わせやエンタングルメントといった特性を活用し、超高次元データを効率的に処理することで、薬物発見やポートフォリオ最適化、リスク評価の精度を劇的に向上させます。
それは、古典的な AI の限界を打ち破るということですか？
その通りです。従来の機械学習では扱いきれなかった複雑なデータ構造から、より深い洞察を抽出できるようになります。製薬では新薬候補のスクリーニングを加速させ、金融ではより正確な市場分析が可能になるでしょう。
今後の見通しはどうですか？
まだ初期段階ですが、高性能な量子ハードウェアの登場とアルゴリズムの進化により、今後数年間で、現在不可能とされる課題を解決できるようになると期待されています。幅広い産業で革新的な変化をもたらす可能性を秘めています。
AI の未来が、量子によってさらに広がるのですね。アメリカ政府の動きも活発ですね。米国商務省が、チップス法に基づき9つの量子関連企業に総額約 20.1 億ドルものインセンティブを発表したと聞きました。これはかなりの規模ではないですか？
はい、スージーさん。約 20.1 億ドル。日本円でおよそ3000億円近くという大規模な資金投入です。米国の量子技術分野を大きく後押しするもので、D-WAVE とコンティニアムが主要な受益者として注目されています。
なぜこれほど大規模な投資をするのでしょうか？
国家安全保障と産業競争力を確保するためです。米国は量子技術におけるリーダーシップを維持することを目的としており、この資金は量子コンピューティングハードウェア、ソフトウェア、エコシステムの開発を加速させると期待されています。
具体的に何が進展するんでしょうか？
この投資は、量子ハードウェア開発のボトルネック解消やスケーラビリティの向上に貢献するでしょう。医薬品開発、材料化学、金融、AI など、幅広い分野で画期的なソリューションが生まれる可能性が高まります。
政府の強力な後押しで、量子技術の実用化が一歩加速しそうですね。日本の量子スタートアップに関するニュースも気になります。日本最大の量子スタートアップであるオプト QC が15億円の資金調達をしたそうですが、アメリカとの資金調達額に大きな差があるという指摘ですね。
はい、スージーさん。日本のオプト QC の15億円に対し、米国のサイクオンタムは2025年に10億ドル、つまり1500億円以上を調達しています。この隔たりは大きく、日本の量子スタートアップが資金不足で頓挫する LP ダ型失敗リスクへの懸念が浮上しています。
LP ダ型失敗リスクとは、どのような意味ですか？
かつて日本の半導体企業 LP ダメモリーが技術的には優れていたものの、資金調達競争に敗れて破綻した事例を指します。量子コンピューティングは資本集約型産業で、優れた技術があっても大規模な資金がなければ商業化は困難です。
この状況を打開するためには、どのようなことが必要なのでしょうか？
政府と民間が連携した大規模な資金供給が不可欠です。米国のスビル制度のような政策的支援や、ベンチャーキャピタルが量子分野に投資しやすい環境整備が急務とされています。
日本も量子技術を戦略分野と位置づけているだけに、早急な対策が求められますね。IBM からも、フォールトトレラント量子コンピューター開発へ大規模な投資計画が発表されましたね。100億ドル以上とのことですが、これはどのような目標を掲げているのでしょうか？
IBM は今後5年間で量子コンピューティングに100億ドル以上を投資し、 2029年までに世界初の商用規模のフォールトトレラント量子コンピューター IBM ゴンタムスターリングを提供する目標を掲げています。
フォールトトレラント量子コンピューターとはどのようなものですか？
量子ビットのエラーを大規模に訂正できる能力を持つ量子コンピューターのことです。実用的な問題を解決するにはこのエラー耐性が不可欠で、 IBM ゴンタムスターリングは200論理量子ビットを目指しています。
IBM の投資は具体的に何に重点を置くんですか？
量子ビットの品質向上、エラー訂正メカニズムの強化、そして超伝導量子回路や極低音エレクトロニクスといったハードウェアアーキテクチャの進歩に重点を置きます。エコシステムの拡大にも力を入れるでしょう。
2029年という具体的な目標は量子コンピューティングの未来に大きな期待を抱かせますね。最後にコンティニアムの IPO のニュースです。16億8000万ドルという巨額の資金調達に成功したとのことですが、これは量子コンピューティング市場にどのような影響を与えますか？
はい、スージーさん、コンティニアムの米国 IPO 成功は量子コンピューティング企業への投資家の旺盛な関心を示す最新の事例です。株式は1株あたり60ドルで売り出され、この分野が急速に商業化段階に入っていることを強調しています。
コンティニアムのヘリオスはどのような特徴があるんですか？
ヘリオスは高忠実度のトラップドイオン設計に基づく98量子ビットの量子コンピューターです。高い量子ビット忠実度と長いコヒーレンス時間で知られ、量子エラー訂正の実装にも適しています。
今後の製品計画はどうなっていますか？
2029年までには数千量子ビットを搭載したより大規模なシステムアポロを出荷する計画です。今回の IPO はアポロ開発とフォールトトレラント量子コンピューティングの実現に向けた強力な資本基盤となります。
量子コンピューティングの市場がいよいよ本格的に動き出している証拠ですね。今後の展開が楽しみです。
今週は量子コンピューティングの実用化に向けた具体的な進展が数多く見られました。特に量子エラー訂正のハードウェア実証、ポスト量子暗号の標準化と企業での導入、そして量子機械学習の進化が顕著でした。
政府や企業による巨額の投資、そして多様な技術アプローチが量子技術の可能性を広げていることがよくわかりましたね。日本の状況も課題はありつつも、国際的な連携で一歩ずつ前進していくことが期待されます。
はい、量子コンピューターはまだ黎明期ですが、各国の戦略的投資と技術開発の加速により、応用分野での量子優位性の実証がいよいよ現実味を帯びてきています。
そう考えると本当に未来が楽しみですね。来週も量子コンピューティングの最前線をお届けします。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。